皆さんおはようございます。栃木県の宇都宮からやってきました。先週まで向こう暑かったので半袖で私過ごしてたんですが、北海道行くって言ったら北海道寒いよ、いっぱい着てきなさいよって言われたんですけど、昨日来ましたけどそんなに寒くはなかったんですが、でもさすがに今朝ちょっとね、寒くなりましたよね。さすが北海道みたいな。今日も少し時間をいただいて皆さんにお話をさせていただきますが、お元気ですか？今世の中は健康志向ブームといいますか、本屋に行きますと健康に関する本が山積みになっています。お店に行きますと健康食品、テレビでこれがいいって言うと次の日スーパーになくなるんでしょ。健康器具もいっぱい売られてますね。もうある人は健康に命をかけてますから、もう健康のためだったら死んでもいいと、まあ、そのぐらいの勢いでね。100歳以上の方のことをセンチュリアンっていうんだそうです。まあ、1世紀生きたわけですからね。今日本に100歳以上の人がなんと7万人近くいらっしゃる。すごいですね。この前の東京オリンピック、知ってる人はそんなに若い人は知らないんですけど、この前の東京オリンピックの時はですね、日本に100歳以上の人は500人ぐらいしかいなかった、ね、今度の東京オリンピック時にはもう10万人ぐらいになるわけですよ。すごい日本人は長生きをするようになったんですね。でも残念ながらね、その7万人ぐらいの100歳以上の方の 90% は寝たきりね。だからテレビに出てくる元気な100歳以上の人っていうのはあれ例外ですよ。テレビ見ててね、私真ん中になれるかしらって、なかなかそうはいかないってことですよね。でもできるだけ皆さんね、健康で長生きをしていただきたい。アメリカの統計によるとですね、日曜日に教会に来て礼拝をしている人は健康で長生きをするという統計が出てるんだそうです。というのは教会でやることがね、大体健康にいいんですって。何がいいかというと、例えば歌う、これ歌うの健康にいいんです、ね、それから声に出して本を読む、聖書を読む、これも健康にいい。それからこの手を叩くっていうのね、これね、血行が良くなる、運動、ジョッキングするのと同じぐらいの効果があるんです。こう手を叩くとね、手が刺激されてこう血行が良くなるんです。でドクターがおっしゃってました。で先生に聞いたんですよね、手を叩くと本当に血の巡りが良くなるんですかって言ったら、うん、結構良くなるよっておっしゃってました。ですから教会に来て自然にね、みんなに合わせていろんなことをやってると、それがすなわち健康のためにいいことをしているというわけですよね。あるおばあちゃんが100歳の誕生日を迎えたんです。で100歳になったのをきっかけに水泳教室行きたいっていうわけですよね。で家族みんな反対するわけ。おばあちゃん、そういうのを年寄りの冷や水って言うんだよ。おばあちゃん、いや冷や水じゃない、温水プールだから大丈夫だよ。もうわけの分かんないような理由、とにかく始めたわけです、ね、でおばあちゃん、なんで水泳なのと。健康のためだったらね、こうウォーキングとかね、ストレッチとかいろいろあるでしょうと。おばあちゃんなんて言ったかって、なんでもな、死んだらこう三途の川を渡るらしいんだけど、私は泳いで渡りたい、だから泳ぎを練習するんだってこうおっしゃったそうです。で水泳教室に始まったんですが、もう目的が明確だから上達が早いわけです。全然泳げなかったおばあちゃんがもうみるみに5メートル、10メートル、15メートルって泳げるようになるわけで、とうとう25メートルプールの端から端まで泳げるようになる、ね、それを聞いたそのお家のお嫁さんが水泳教室の先生にね、電話したんです。先生、もしもし、おばあちゃんにね、泳ぎは教えてもターンして帰ってくるのは教えないでくださいねえ、せっかく行っちゃったのにまた戻ってきたら困るってわけでしょ。まあもちろんね、ターンを練習してもそう簡単には戻ってこれないわけですよね。新約聖書の中に、まあ、イエス・キリストが亡くなった方をこう生き返らせたっていう記録が3箇所出てくるわけです。 まあ、ある意味その人たちはターンして帰ってきたわけですけども、その箇所の一つを今日ちょっとお読みしたいと思います。聖書出ますかね。出ない。出ます。はい、出ろ。あ、出ましたね。はい、どちらもいいんです。同じですからね。ちょっと読みますね。ルカの福音書7章の11節から17節。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてよいと言われた。はい、次こっちですね。そして近寄って棺に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。するとその死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。人々は恐れを抱き、大預言者が私たちのうちに現れたとか、神がその民を顧みてくださったなどと言って神を崇めた。まあ、こういう記録ですね。あと2箇所は、12歳の娘さん、ヤイロさんというね、街道管理人の12歳の娘さんが亡くなって、やっぱりイエス様によって生き返らせてもらった。もう一つは、青年ラザロ、マルタとマリアの弟のラザロさんが死んで4日目になって生き返らせてもらった。まあ、3回このイエス・キリストが亡くなった人をこう生き返らせたという記録が載っているわけですが、今日はその箇所の一つですね。で、この当時の、まあ、町は、まあ、エルサレムもそうなんですが、だいたい山の上に町を作って、その周りを城壁でぐるっと敵からこう守るために囲むんですよね。で、出入りするためにこの門がついているわけです。で、人は亡くなると門から死体をこう外に運び出して、門の外にこう、まあ、埋葬するという習慣があったわけです。ですから今この青年がね、亡くなったので、人々は門からこう外に担ぎ出そうとしていたわけです。と12節のところを見ると、イエスが門に近づかれると、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたと書いてあります。やもめって何か分かりますよね。カモメじゃない。やもめというのは、ご主人に先立たれた、夫に先立たれた女性のことをやもめ、まあ、未亡人とも言いますか、やもめですね。ですから、当時の社会は今よりももっと男性中心の社会ですから、一家の中心がいなくなったということは、そのお母さんに、妻にとっては本当にそれはショックな出来事ですね。で、今度は息子がいるので、息子を当てにしてこれから人生を生きていこうと思ったら、その一人息子も今度は亡くなった。どうですか。自分の人生の大切な人を一人失い、二人失う、ね、大きなショックだったに違いない、このお母さんにとって。で、周りの人がこう慰めに来ているわけですけども、こういう時にね、人の慰めってあんまり心に響かないですよね。人が何を言ってももう耳に届かない。実はこの12節のところに日本語の訳には出てこないんですけども、新約聖書というのはもともとギリシャ語が本文なんですが、そのギリシャ語のところにはね、ミオっていう言葉が入ってるんです。どこに入ってるかというと、12節のイエスが町の門に近づかれると、ミオっていう言葉が入ってるんですね。で、このルカの福音書ですから、ルカという人がこれを記録したわけですね。見よってことは、何かにルカはこの読む私たちに注目してほしかったんです。見よ、注目しろ、注意を払え。ルカは何に注目してほしかったのか。少なくとも2つのことです。まず1番目は、それは人間が抱える死というものの現実です。人は必ず死ぬものなんだというこの現実、ね、どんなに若くても死はやってくるんだ。しかも突然やってくる。イギリスの作家でサマセット・モームという人がね、 世の中にはいろんな統計があるけども、かなりいい加減だと。でも一つだけ確かな統計がある。それは人の死亡率が 100% である。人は必ず死ぬ。これは例外がない。ねえ、あなたも死にます。でも面と向かって言うとムッとしますけどね。でも嘘じゃないわけです。私たちもいつか死にます。必ず私たちの人生のどこかでやってくる、その死というものに対して、もし私たちが何の準備もしていなければ、その死という現実を見ていないということになります。でも日本人はね、昔からこの死というものをタブー視する、あんまりこう見ないようにするっていう、そういう傾向性がありますよね。ですから死について話そうとすると必ず「シュって言われる。上智大学、東京の上智大学に、アルフォンス・デーケンという先生、ドイツの宣教師なんですけども、日本で初めてね、大学の講座で死生学という講座を開かれた人です。死生学っていうのはどういう学問かというと、死というものに真正面から向かって、学問として向かっていこうという、こういう学問です。これ日本になかったんです。でこの講座が始まった当時ですね、上智大学で学会が開かれたんです。死生学の研究発表会ってやつがね。で四ツ谷の駅から上智大学まで、地方からもたくさんの方がいらっしゃるので、道案内の看板を立てたんです。この死生学の会場こっち、死生学の会場角角にね。ただ運悪くに、その日曜日は大安の日曜日だったんです。で上智大学はミッションスクールですので、校内にチャペルがあるんです。だいたいね、卒業生とか関係者が大安の日曜日になるとみんなこう結婚式を挙げるわけですよ、そこのチャペルでね。その日も何組か結婚式がチャペルであったんだそうです。だ結婚式に来た人がね、その看板を見たら死生学なんて書いてあるのね。縁起でもない。で大学にね抗議したそうです。こんなめでたい日に、ね、あんな不吉な看板立てるなと、ね、でたくさんの人が抗議したので、大学はそのディーケン先生に言ってね、先生すいません、いろいろクレームが来てますので、あれを引っ込めてもらえますかって。先生は急遽ね、また学生たち手伝ってもらって看板を引っ込めたんだそうです。でその学会にいらっしゃった方にね、ディーケン先生はユーモアを込めて、皆さん本当に申し訳ありませんでした、ね、今度学会を開くときには仏滅にしたいと思いますのでって、おっしゃったそうですが、それぐらい、ね、日本人はもう死という文字にすら反応するわけです。できるだけ見たくない、考えたくない。でもどんなに考えなくても必ずやってくる。皆さんももしかしたら新聞をね取っていらっしゃいますけど、新聞の死亡欄ってのありますね。あ、今日は誰もなかったんだって日はないわけです、ね、必ず死亡欄には毎日毎日誰かの名前が載っています。そしてやがて私たちもそこに名前が載る日がやってきますね。それが現実だということです。避けて通れないということです。しかし多くの人々はその現実を無視して生きていく。以前中国の新聞に、写真と記事が載っていました。写真が載っていて、下にその写真のタイトルがね、死の3秒前っていうタイトルだったんです。何があったかと言いますと、中国の田舎からね、都会に3人の若者が出てきたんです。都会、初めて見る都会ですよ。もう見るもの聞くものがみんな新鮮なんです。で駅のホームでね、この3人の若者が携帯でこうやって自撮りをするわけです。こうやってね、ピースかなんかしながらこうやってね自撮りしてる。そのうちそのだんだん興奮して、彼らがその線路に降りたんです、ね、で線路に降りてこうやってまた撮り始めたんです。ところが彼らの後ろからね、このその駅の通過列車がこうやってきたんです。ずっとね、でプラットホームにいる人が、後ろから列車が来てるから早く上がれってこう言うわけですよ。ところが3人はですね、多分その通過列車は自分たちがいる線路とは違うところを通過すると思ったんでしょうね。だからもうどんなに呼ばれてもこう相変わらずこうやって撮ってるわけですよ。でも残念ながらその列車はその3人が立っている線路に入ってきたんです。 だから死の3秒前、死の3秒前、彼らは何をにっこり笑って越してるんです。3秒後に彼らの人生は終わりましたね。でも彼らのことを私たちは笑えないかもしれない。皆さんの後ろにも死の列車が迫ってるかもしれない。誰か後ろを見ましたけど大丈夫ですよまだね。ねえ、考えてみたらすぐそこかもしれないんです。もう一つはね、日本の出来事です。日本の新聞記事に載った出来事です。これはある地方都市で、ちょっと前の話なんですけども、ある空き地にこう電化製品がね、望みになってたんです、ね、使えなくなる電化製品を一応そこにこう一応ストックして、産業廃棄物として処理する前にそこに置いてあったんです。冷蔵庫とかテレビとか洗濯機とかがね。でそこに一つね、アメリカ製の大きな冷蔵庫が、捨てられてあったそうです。でもちろん周りはこう塀で囲ってありますけども、近所の子供が兄弟が、5歳と3歳の兄弟がその辺にいる感じですね。5歳と3歳の男の子がね、ちょっとこう破れたところから入って中で遊んでたんです。その捨ててある電化製品の山のね、登って降りたりして、そのうち何かの拍子でアメリカ製の大きな冷蔵庫の蓋をこう開けてですね、開けるのはね、子供の力で結構簡単に開くんです。ただ何かの中に入っている時に何かの拍子にドアがパッタン閉まってしまったんです。で機密性が高いので、もう中からはね、子供の力で開かないわけですよね。多分子供はその瞬間びっくりしたと思います。突然真っ暗になった。で出ようとしてもドアが開かない。夕方になっても子供たちが帰ってこない。お母さん探しに行く、いない。お父さんやがて帰ってくる、一緒に探す、見つからない。近所の人に探してもらう。そしてやがて警察にお願いをする。そして夜遅く、やっと警察の方が、いたぞ、ここにいたぞ、まさかこんなところにと思って開けたら、その冷蔵庫の中にいたんです。でも残念ながらもう手遅れでした。空気がなくなったんです。機密性が高いからね。だからだんだん酸欠になって亡くなっていったんです。残念な出来事ですね。でもこの出来事もある意味私たちと無関係じゃないんです。この子どもたちはすぐは死ななかったんです。何分か知りませんが、何時間か分かりませんが、空気がある間はとりあえずは生きていたんです。私たちも人生に生まれてきたときにある大きな冷蔵庫の中に入れられたようなものですよ。で、ある人は80年その中で呼吸できるんです。でちょっと頑張ると100歳ぐらいまで息ができるんです。でめちゃくちゃ頑張ると120ぐらいいけるかもしれないです。でもいつか呼吸ができなくなるんです。で大きな冷蔵庫の中に閉じ込められたような存在なんです。ですから命をもらうってことは同時に死をもらうってことです。赤ちゃんが生まれるとおめでとう、みんなそう言って喜びますね。でもその時おめでとう、でもいつか死ぬんだよねって言えば嫌われますよ。でもそれが現実です。命をもらうってことは同時に死をもらうことなんです。皆さんがね、例えば文房具屋さん行って画用紙に絵を描くとしましょうか、ね、すいません画用紙1枚くださいって、はいどうぞ、いや絵を描くのは表だけですので裏はいりませんから表だけください。そんなことはないわけですね。紙を1枚もらうと必ず表には裏がついてくる。それと同じように命をいただくということは必ず死も一緒にいただくということです。さあですから人類は今日までね、何とかしてこの死の問題を乗り越えようとしたんです。その結果多くの宗教が生まれたんです、ね、例えば、今から、2400年ほど前にお釈迦様がお生まれになって、この死というものをどう捉えるか、ね、そのことを一生懸命考えたんです。どうしたら死ぬことが怖くなくなるのか。で出した答えは、それは死ぬのが怖い 死にたくないと思うから死が恐ろしいんだ。だから生きたいっていうその欲を捨てればいいと、ね、そうすれば諦められると、そうやって死を受容することができるんだ、こう言ったんです。要するに諦めるってことが悟りなんです、皆さん、ね、死にたくないっていうその欲望があなたを苦しめてるんだと。だから死にたくない、生きていたいっていうこの欲望を諦めなさい。そうすればもういつ死んでもいいよって死が怖くなくなる。つまり悟りっていうのは諦めることなんです。ですから例えば般若波羅蜜多心経というお経があります。般若波羅蜜多心経ってやつね、意味わかんないでしょ。お経の最後のところはね、こういう言葉で終わります。ギャテギャテハラギャテハラソウギャテポジソウワカチンで終わるんです。意味わかんないでしょ。日本語の意味は大体こういう意味ですね。死んだ人よ、死んだ人よ、あの世に行った人よ、全くあの世に行った人よ、何もかも諦めよう、チンね。だこのお経のテーマは諦めるってことなんです、ね、全ての欲望を諦めよう。そうすればそれが悟りで何も怖くなくなる。そう言われてもね、なかなか難しい。昔ね、年配の方は知っていらっしゃいますが、今東光さん、今という字を書いてね、東の光って書くんですが、今東光さんというお坊さんいらっしゃったんです。作家でもありましたし、参議院議員にもなられた方なんです。でこの方がね、現役の時にある週刊誌に人生相談のコーナーっていうのをお持ちだったんです。でいろんな人がいろんなこう人生相談をね、その出版社に送ると近藤光先生がちゃんとこう答えてくださるわけです。である日ね、読者がこんな質問したんです。近先生と、僕は死ぬのが怖くて怖くてたまりません、どうしたらいいでしょうか、お師匠教えてくださいと。近藤光先生の答えが面白い。俺が死ぬかバカ野郎、ぶっ飛ばすぞ。これが答えですね、死ぬのが怖くて怖くてたまりません、どうぞ先生教えてください。俺がそんなこと知るかバカ野郎、ぶっ飛ばすぞこれが答えでした。近藤光さんっていうのは瀬戸内寂聴さんの先生なんです、ね、寂聴さんの講演会も結構人気があります、あちこちでね。で寂聴さんもね、こんなふうにおっしゃってるんですね、講演の中でね。死んだらどうなるのってよく聞かれますけど、死んで帰ってきた人なんかいないんだからわからないわよ、あははは、これで終わりです、ね。まあ、これで納得できる人はいいですよ。でも結局答えは何もないわけです。中国では孔子様という人が、ね、弟子から聞かれて、先生死ぬってどういうことですかと彼はこう言いました。私はまだ生きるということすら分かっていないのに、まして死について分かるはずがないじゃないか。ある意味非常に真面目な答えですよね。分からないって答えです。つまり死の中に、冷蔵庫の中に閉じ込められている人には答えが見つからないんです。誰かが外から来て開けてくれない限りはそこから出てくることはできない。中にいる人はまさに諦めるしかないんです。答えは見つからないんです。外から開けてくれる人が必要です。今日のこの箇所で、やもえの一人息子が亡くなったんです。そこにイエス・キリストがやってこられた。13節に、主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。かわいそうに思う、この言葉はね、腹綿がよじれるほどの思い、断腸の思いっていう意味です。イエス様は自分の夫を亡くし、今また自分の一人息子を亡くして、本当に人生のね、どん底に叩き落とされたその母親の悲しみや痛み、苦しみを分かってくださったんです。それがかわいそうに思うっていう意味ですね。そして泣かなくてもいい、近寄って缶に手をかけられると担いだ人たちが立ち止まったので、青年よ、 あなたに言う、起きなさい。青年よってそこ死んでる人ですよ、死体に向かって、青年よあなたに言う、起きなさいと言われた。まさにイエス様は死に閉じ込められている人を外から開けようとなさったんです。すると15節、その死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。この文章を記録したルカという人は、まずね、見よと言って、私たちに死の現実、あなたもいつか死ぬんですよ、その準備はできてるんですか、お葬式の準備やお墓の準備ではなく、あなたの魂の準備はできていますか、その現実を見ようとおっしゃったんです。と同時にルカはもう一つ見ようと言って、私たちの注意を引こうとしているんですね。もう一つ私たちが見るべきものは、まさにその死の扉を開けることのできるお方、イエス・キリストを見ようって言ってるんです。聖書は、人間は死んで終わりではない、死後にもその人の魂は存在し続ける。しかしどこで存在するのか、天国なのか、永遠の滅びの場所なのか、それが問題だ。イエス・キリストはこの後自らも十字架の上で亡くなりました。しかし死後の向こうの世界に希望があることを証明するために、墓を破って、死の力を破って、三日目によみがえられたんです。そんなバカな、とある方は今思いましたね。イエス・キリストの教えが今から2000年前、ね、その人々の、当時の人々の心に広がったんです。そしてイエス・キリストはよみがえられたんです。イエス・キリストが捕まった時に、弟子たちはみんな裏切って逃げたと書いてあるんです。先生捕まっちゃった、次は俺たちだ、やばい、みんな逃げて裏切ったんです。ところがほんの数日後に彼らはこう言い始めたんです。イエス・キリストはよみがえって今私たちと共におられる、ね、弟子たちが変わったんです。で、弟子たちはみんな最後は殉教しています。命を懸けてイエス・キリストはよみがえったと証言し続けたんです。当時の人々はね、イエス・キリストがよみがえったという弟子たちの証言と、いやそんなバカなことあるはずないじゃないかっていう、まあそういう当時の偉い学者たちの意見を両方同時に聞くことができたんです。そして人々は、どっちが言ってることが本当かな、弟子たちはイエス様がよみがえって言ってる、彼らの証言することに何の論理的な矛盾もない、何よりも彼ら自身が変えられている、もし恐れに満ちて裏切って逃げた弟子たちが今は命をかけてキリストを述べ伝えている、一体彼らに何が起こったんだ、唯一その納得できる説明は、彼らが本当にキリストはよみがえったということを見たんだ。もしね、イエス・キリストがよみがえらなかったら、キリスト教という宗教は今日世界にないと思います。多分1世紀のほんの短期間だけね、人々に信じられて、あとは消えたんだと思いますよ。イエス・キリストの教えの一番中心は、キリストはよみがえって今日も私たちと共におられるということです。これが弟子たちのメッセージだったんですね。そしてそのイエス・キリストを信じる弟子たちが当時のローマ帝国をずっとひっくり返していくわけでしょ。これは歴史の事実です。人間は肉体の死によって終わらないんです。その存在が永遠に生きるものである。ただその永遠をどこで過ごすかが大事なんです。イエス・キリストは私たちの罪の問題を解決するために、十字架で代わりに私たちの罪の身代わりとなって死んでくださったんです。何の罪もないお方が皆さんの罪を全部引き受けて、私が代わりに罰を受けるから、あなた方はもう罪のために裁かれることがないから安心していいよっておっしゃったんです。それが十字架なんです。そして三日目に死の力を破ってよみがえることによって、もはや私を信じる者はこの死の力に縛られることはないよってことを教えてくださったんです。つまりイエス・キリストだけが人間の罪の問題と死の問題を解決された方です。わからないとおっしゃらなかったんです。自らそれを証明してくださったお方です。ヨハネの福音書の中でこんな言葉があります。イエス・キリストの言葉です。私はよみがえです、命です。私はよみがえです、命です。そして私を信じる者は死んでも生きるのです。 それは肉体が死んでも永遠に生きることができる、永遠の命が与えられるから、ね、聖書はね、イエス・キリストを信じた者には永遠の命を与えるって書いてあるんです。永遠の命というのは、私たちのこの肉体がなくなってもなお私たちを存在し占める命なんです。おぎゃって生まれるときに人は生物学的な命をもらうんです。それは70年、80年、90年使ったら終わりです。でも人生のどこであろうと、私たちがイエス・キリストを信じるときに神様は永遠の命というのをもらうんです、くださるんです。それは私たちの肉体の命が終わっても、その後ずっと私たちを永遠に生かす神の命です。ですからクリスチャンの方はね、今日ね、2つの命を持ってるんです。生物学的な命です。それは80年90年で終わります。でももう一つの、あなたがイエス様を死にた日からもらった永遠の命は、あなたを永遠に生かすことのできる命です。素晴らしい賜物ですね、神様のね。この命を経験している人はもう死ぬことがないとイエス様はおっしゃったんです。そしてまた、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか？生きていて私を信じる者は死ぬことがない。生きていて私を信じる者って誰ですか？皆さんです。皆さん生きてますよ。今日生体反応あるよね。大丈夫よね。で、生きていてイエス様信じてます？ほとんどの方は信じてます。だから生きていて私を信じる者というのは皆さんです。で、皆さんは死ぬことがないんだって知ってました？とある方は、いやいやいや、クリスチャンでも死ぬよな。だってこの間葬式あったもんね。これはじゃあイエス様嘘ついたのか？そうじゃないですね。こういう霊的な世界と自然界というのは両方とも神様が支配なさっているから、共通点がたくさんあるし、自然界から私たちが霊的な真理をたくさん学ぶことができるんです。例えば皆さんはもうね、経験的に毛虫ね、毛虫がやがて蝶々になるって知ってます？知ってますよね。学校で習ったもんね。でももしね、ああいう知識が全くない人に毛虫の写真とね、蝶々の写真を見せてね、この毛虫がね、やがてこんな風になるんだよって言ったら、信じてもらえると思います？このね、血を這うこのなんか気持ち悪いやつがね、やがて大空を舞うようになるんだよ。お前また嘘ついてだろ。そんなもんなるわけないじゃないかと。どうやってこんなね、羽もないのが空飛ぶんだよと。で、こんな醜い虫がなんでこんな綺麗なね、姿になるんだって、誰も信じてもらえないでしょ。でもその生態をこう観察していくと、毛虫がね、やがて動かなくなるんですよ。死んだようになるんです。それをみんなはさなぎと呼びますけども、でしょ。子供の時、小学校の観察とかしたでしょ。毛虫がやがてさなぎになるんです。もうずっと動かないでしょ。一見死んだように見えますね。死んだんですか、毛虫が？違いますよね。で、そのさなぎを破ってやがて蝶々が出てくるわけです。つまり全部同じ命でつながってるんです。一瞬死んだように見えるけど、あのさなぎの中にね、蝶々になっていく命が今こう一生懸命準備してるわけですよ。でもそれは毛虫を生かした命ですよ。同じ命です。だから私たちがイエス・キリストを信じた時にもらう永遠の命は、やがて私たちを天国で羽ばたかせる命なんです。だから人間は誰でもね、さっき100歳以上の 90% が寝たきりだって言うでしょ。もしかしたら皆さんもね、寝たきりになるかもしれない。もう動かなくなるんです。ある意味さなぎ状態です。うちのおばあちゃんさなぎになっちゃった。もう全然動かないもの。もう何言っても聞こえないし、物も食べれないし、もう生体反応もほとんどないとね。でもだんだんそれはね、蝶々になる日が近づいたってことですね。え、皆様だからそう思ってください。もう寝たきりになったら、あ、私はさなぎだ、もうすぐ蝶々になって羽ばたける、ね、だからイエス・キリストが、私を信じる者は死ぬことがないとおっしゃったんです。皆さんの中にあって、皆さんを今生かしているその永遠の命は、皆さんを永遠に生かすことができるんです。だから死ぬことが恐ろしくないんです。今仮にね、こう襖で隔てられた2部屋があるとしますね。 で、私たちの地上の人生はこっちの部屋です。で、襖の向こうは次の世界です。死後の向こうの世界です。襖があるので向こう見えません。向こうにもしね、開けたら深い穴があってね、ドボーンと落ちていく。そう思ったらどうですか？そんな部屋に入りたくないよね。でも入りたくなくても後ろからどんどん人が押してくるんです。早く早く早く。ね、こんなんでと思って、いや行きたくないんだ。後ろからどんどん満員電車みたいなんですよ。そのうちドアがパーッと開いてね、こんな深い穴にドワーッと落ちていかないと、行かなければならないと思ったら、もう必死でこの世界にともうしがみつくしかないんです。でもイエス・キリストは天国の話もしてくださいました。素晴らしい世界だって、一言で言えば宴会がある、ね、天国の祝宴があるって書いてあるんです。向こうの部屋はこっちよりももっと素晴らしい部屋なんです。そのことが分かっていたらどう？襖を開けて次の部屋に行く勇気湧いてくるでしょ。ねえ、後ろからどんどん来ても、おお、だいぶ近づいてきたな、おお、もうちょっとだ、もうちょっとだって楽しみになるじゃないですか。これぐらいの差があるんです。永遠の命がある人とない人は。ない人はしがみつくんです。死にたくない、死にたくない。一生懸命ね。命が一番大切だと思ったら、それはね、どんどん減っていくんです。星野富弘さんっていう方の詩の中にね、こんな詩があるんですよ。私たちが住んでる栃木県の隣がね、茨城県で、その県境のちょっと茨城県寄りにね、富弘美術館ってあるんですけども、その星野富弘さんっていう方の詩の中にね、まあ、大きなハンディを持った方なんです。口でね、筆を加えて絵を描く人なんですけども、その詩がね、命が一番大切だと思っていた時生きることが苦しかった、命より大切なものがあると知った時生きることが嬉しかった。人はよく命が一番大切だって言うんです。だから命あってのものだねって言うでしょ。でも皆さん、命って何か分かります？命っていうのは時間なんです。皆さんの命は残されている時間なんです。私たちは大切なものは握りしめるんです。奪われたくないって。でも時間はどんなに握ってもね、ここからポロポロポロポロこぼれていくんです。砂時計みたいなもんです。どんなに固く握りしめてもね、これは大切だって握りしめても、もう手の間からどんどんどんどんこぼれていくんです。これほど苦しいことはないでしょ。例えば皆さんがお金大切だって握っててもね、子供がどんどんどんどん使うでしょ。大切だから私たちはいっぱい握るんです。でもどんなに握りしめても、ね、時間だからどんどんどんどんこぼれていく。だから命が一番大切と思うと生きることが苦しいんです。でも星野さんはね、命よりも大切なものがあると分かった日、生きることが嬉しかったって言ってるんです。星野さんも命より大切なものを見つけたんです。彼もクリスチャンですよね。で、あるね、その美術館に来た人がその詩を読んでね、感動したんですよね。で、たまたま星野さんがいらっしゃったので、星野さん、あの詩に感動しました、星野さん、あなたがおっしゃった命より大切なものって何ですかってこう聞いたんです。星野さん賢いね、それはね、聖書の中にあります。私も聖書を読んでその中に見つけたんです。だからあなたもぜひ聖書を読んでくださいってこうおっしゃるんだそうです。すぐ答え与えない、ね、それはイエス・キリストが与える永遠の命ですって言わないんです、ね、聖書の中にその命より大切なものがあるんです。私たちの命を守ってくれるものがあるんです。それは神が与えてくださる永遠の命です。最後にね、一つの話をして終わりますけども、今から5年ぐらい前でした。ある朝突然電話がかかってきたんです。全然面識のない人です。男性でした。40代の男性、その方がおっしゃるのには、今私の妻が乳がんで入院していますと。で、お医者さんはあと半年だと言っています。妻が毎晩毎晩眠れない、苦しい、死ぬのが恐ろしい。まだお子さんは小さいですね。40代ですからね。辛い、苦しい、痛い、恐ろしい、そう言って、叫んでいます。なんとか助けてもらえませんかっていう電話だったんです。で、なんで私のところに電話したかっていうと、そのがんになられた奥様が、40代の奥様が看護師さんなんです。 で20年ぐらいね看護師をずっとやってきて、今まで何人ものこの最後を看取ってきたわけです。ところが彼女がまあ看取ったね何十人かの人たちの中に、みんなこう死を迎えるときみんな不安になったり恐れたりね泣き叫んだりする人がいるんだけども、自分の患者さんで一人だけねこの死を目前にしてもねいつもニコニコして穏やかな人が一人だけいたんだってことを思い出したんです。自分ががんになって初めてで考えたんです。なんであの人は他の人と違ってたんだろうなって記憶をたどっていくと、あ、そういえばあの人の枕元にいつも聖書が置いてあったな、もしかしたら聖書とあの穏やかさが関係があるかもしれない、だから私も聖書の話を聞いたら同じようにあの穏やかさを持てるかもしれない、そう思って牧師の話を聞きたい、牧師さんを探してきてってご主人に頼まれたんです。で奥さんもご主人もクリスチャンじゃないし牧師の友達なんかいないわけですよね。でたまたまその方の知り合いのにクリスチャンがいたんです。で実は家内がね牧師の話を聞きたいって言ってるけど誰か牧師さん知りませんかって、その方が私の電話番号を教えてくださったので私の声で電話かかってきたんです。で車で1時間ぐらいかかるところなんですけども、私はすぐ電話をもらって飛んで行ったんです、ね、本当にもう顔がなんかこうね土色ですよね、あと半年って言われたけど半年持つかなってぐらいな感じですよ、ね、そこで私はこのイエス・キリストが与えてくださる永遠の命、今日のようなお話をしたんです、ね、そしてイエス・キリストを信じれば永遠の命をいただいて天国に行くことができる、そしてもしあなたのご主人やお子さんもイエス・キリストを信じたならば同じ命をいただいてやがて天国で会うことができるんです。イエス・キリストを信じますか？信じたい、私もその希望を持ちたい、そうやって一緒に祈りました。で祈って少しいろんなお話をして、まあ、帰ったんです。次の朝早くご主人からまた電話がかかってきたんです。先生昨日はありがとうございました、妻が入院して初めて夜ぐっすりと眠れたんです。そしてやっぱりお医者さんがおっしゃる通りに6ヶ月後に亡くなったんです。で葬儀にも私行ったんですけども、ご主人がね本当にあのあとね妻が安らかなね穏やかな日々を過ごすことができました。妻と話して私たちも決めたんです。私も教会に行きます、子供も教会に行きます、私たちはまた妻と天国で会うその希望をね、胸にこれから生きていきたいと思います、そうおっしゃったんです、ね、本当に良かったな、ね、この方も命よりも大切なものを見つけたんです。今日皆さんは自分の命よりも大切なものをご存知ですか？持ってらっしゃいますか？それはあなたがイエス・キリストを自分の救い主として信じるときにイエス・キリストがあなたに与えてくださる確かな確かなものです。それは肉体の死の向こう側に希望を与えるそういう永遠の命です。これが自分の中にしっかり用意されたときに初めてあなたは死の準備ができている、死の備えができた人ということが言えます、ね、ぜひ今日ねまだイエス・キリストを信じて永遠の命を手にしていらっしゃらない方がありましたら、ぜひ今日イエス様を自分の救い主として信じてイエス様が与えてくださる永遠の命を手にして、ね、死の問題が解決すると今も生きられるんです。力強く死の影がやってこないから、死の恐れがなくなるから、毎日毎日私たちはその日その日を本当に力強く喜びを持ってね歩むことができるようになるんです。だから死の問題が解決すると死後だけじゃなくて今の生活にも豊かな喜びや祝福が注がれるんです、ね、クリスチャンじゃない方クリスチャン見てね、なんでこいつらこんなバカみたいな明るいんだと思われる時があるわけですよ。それは理由があるんです、ね、死の問題が解決している、だから毎日毎日与えられた日々を喜んで力いっぱい歩むことができるんです。ぜひこのイエス・キリストが与えてくださる永遠の命を皆さんも受け取っていただきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、今日こうしてあなたが与えてくださったイエス・キリストの十字架の意味、また復活の事実、それを通してイエス・キリストが私たちに永遠の命を与え、死の向こう側に確かな希望を持って生きる人生を備えてくださっていることを教えてくださって感謝します。 この素晴らしい、誰でも手にすることができるこの素晴らしい永遠の命を、もしまだ今日手にしていらっしゃらない方がありましたら、今日自分のものとすることができますように、今日人生の大切な日になりますように、どうぞイエス様、今その方の心に触れてくださるようにお願いします。私たちの救い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。しばらく主の前に静まりましょう。最後に一つだけの質問をします。どうぞ目を閉じて聞いてください。私は今までこのイエス・キリストが与えてくださる永遠の命というものを持っていなかった。でも私はそれを持ちたい。私も死の向こう側に確かな希望を持って歩みたい。そしてこの地上の日々を毎日喜びと平安を持って生きていきたい。私も永遠の命が欲しいんだ。そんなふうに今日思えた方いらっしゃいますか？もしいらっしゃったらちょっとだけ手を挙げて教えてくださいますか。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。祝福がありますように。今日あなたも永遠の命を持ちました。もう恐れる必要がありません。あなたは永遠に生きることができます。その祝福をしっかりと握りしめて歩んでください。神様の祝福がありますように。アーメン。じゃああと先生をね、お願いします。